ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。6月27日、アメリカ訪問中の杉山信介外務事務次官はトニー・ブリンケン米国国務副長官と会談しました。概要は次の通りです。冒頭、杉山次官から伊勢志摩サミットでの日米首脳会談、オバマ大統領の広島訪問を成功させることができ、協力に感謝する。オバマ大統領の広島訪問は、日米が希望の同盟として揺るぎない関係を築いたことを象徴している旨述べました。これに対しブリンケン副長官からは、地域および国際社会が直面するさまざまな課題を解決するために、日米同盟を基軸としながら緊密に協力していきたい旨の発言がありました。両者は日米関係について議論をする中で、沖縄に関する問題を含め日米同盟のさらなる強化に向けた努力を継続していくことで一致しました。またアジア太平洋地域情勢について、両者は北朝鮮の問題や南シナ海を含む海洋安全保障の問題等、アジア太平洋地域の安全保障環境がより一層厳しさを増しているとの認識で一致し、日米でさらに緊密に連携・協力していくことで合意しました。特に北朝鮮の問題については、日米のみならず日米韓でのさらなる協力の必要性を確認するとともに、現在国連で行われている議論において日米で一層の協力を行うことで一致しました。また杉山次官から拉致問題についても日本の考え方を改めて伝達し、両者は日米で協力していくことを改めて確認しました。また6月には人権教育啓発白書が発刊されました。法務大臣および文部科学大臣の署名のあるこの白書は、平成27年度において各府省庁が取り組んだ人権教育啓発の施策を人権教育および人権啓発施策として取りまとめ、国会に報告した内容について広く国民向けに白書として刊行しているものです。その中の北朝鮮当局によって拉致された被害者等と題されたセクションは、冒頭、北朝鮮当局による日本人拉致は我が国に対する主権侵害であるとともに重大な人権侵害であるとの記述から始まり、北朝鮮人権侵害問題啓発週間における取り組み、広報媒体の活用、地方公共団体民間団体との協力、学校教育における取り組み、 海外に向けた情報発信、北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めるための啓発活動、および国連における取り組みなどが詳しく紹介されています。拉致問題の解決には国内世論および国際世論の後押しが重要であるとの観点から、政府は拉致問題に関する国内外の理解促進に努めています。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。7月11日、北朝鮮の SLBM 発射について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
7月9日に北朝鮮は再び SLBM 潜水艦発射弾道ミサイルを再び発射するということを行いました。4月23日にも北朝鮮はこの SLBM を発射しておりましたので、非常に近い時期にまた再び SLBM の発射を行ったということになると思いますが、今回の SLBM 発射は水中からの発射、射出については成功したと言われておりますし、その後高度十数キロメートルの高度まで飛んでですね、そこでその後空中爆発をしたと言われておりますが、この空中爆発というものが失敗なのか、それとも北朝鮮が自らその自爆させたのかどうかは、現在の段階では不明であるということになりますが、前回の4月23日の発射も30キロ以上飛行したということで、北朝鮮は成功だと言いましたが、いずれにせよその時も、今回も水中からの射出と発射ということについては成功しておりますので、やはり北朝鮮の SLBM の技術というのは明らかに向上しているということがまず言えると思います。しかし兵器としての信頼性ということを考えますと、まだまだ実戦に使えるという段階ではありませんので、今後 SLBM が実際北朝鮮のミサイル戦力になるかということを考えますと、それは数年以上先の話になるといいかと思います。北朝鮮の SLBM というものは現時点においてアメリカ本土に対する脅威にはならないということは、今回アメリカ側も改めてそこを強調いたしましたが、今後 SLBM が完成をしたという時期が何年か後に来てもですね、まだその時点でも北朝鮮の SLBM はアメリカ本土に対する脅威にはならないと考えられます。それはミサイルの問題というよりも潜水艦の能力を考えてみますと、北朝鮮の潜水艦が太平洋へ出て行ってアメリカ本土を攻撃できるような、そこまでの能力を北朝鮮の潜水艦が今後数年の間に持つということが考えられないからであります。したがって SLBM ということに限って言いますならば、アメリカ本土に対する脅威ということにはおそらくならないわけでありますが、しかし、これは韓国、そして日本に対しても、直接的な脅威ということになるんだろうと思います。北朝鮮自身もこの SLBM の開発ということは まあ、特に韓国に対する、ミサイル攻撃能力を高めるということを考えているというふうに想定をされます。まあ、アメリカに対しては、直接的な脅威を与えることはできないわけですから、まあ、いわば SLBM を、まあ、発射をしてミサイル開発を進めているということを強く主張することでアメリカの政策を変更させようとすると。今北朝鮮はアメリカは北朝鮮に対する敵対視政策を取っているという言い方をしているわけですが、まあ、このアメリカが敵対視政策を取らないようにしてくれという中で、まあ、そういうメッセージとして SLBM の発射ということを考えているということが一つ想定されるところだろうと思います。まあ、いずれにせよ北朝鮮が今後も SLBM の発射実験というものを続けていくということになりますと、まあ、韓国に対する脅威がそれに合わせてどんどん増大するということになるのは当然でありますし、韓国は、まあ、いずれ、アメリカの戦術核兵器をですね、まあ、再び韓国に配備するということを考えるという可能性が十分にあると思いますし、まあ、それはまたアメリカもそのことを考え、米韓両国が米国の戦術核兵器を再び韓国に配備するということで合意する、そういう可能性も将来にはあると言っていいだろうと思います。北朝鮮は、まあ、その結果相当大きな圧力を受けることにもなると思いますが、当然のことながら、北朝鮮の核開発が止まらないのであればそういう事態も考えられるということを北朝鮮はよく、踏まえる必要があるんだろうと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者松本京子さんのお兄さん松本はじめさんからのメッセージです。このメッセージは2016年2月に収録したものです。1977年10月会社員だった松本京子さんは鳥取県で自宅近くの編み物教室へ向かう途中に拉致されました。当時29歳でした。それではお聞きください。
京子、兄貴ですけど元気にしてますか？今日は北朝鮮に向けてラジオの収録をします。今日は寒い日になりましたけれども、外は雪が降って、ボタボタ雪でして、雪は大変多く積もるのかなと思ったけれども、そう大した降らずに、今は雪も止んで、寒いばかりです。外はまあ雪でまだ寒いですけれども、今日は内閣府、まあ、政府の方の、ラジオの収録を行いますので、収録して、これをまた北朝鮮の方に流して拉致をされた人たちに聞いてもらいますので、一生懸命、今日は頑張って収録をしてい、きたいと思います。もう京子が、拉致をされ、いなくなってから39年になりますが、この前から、ずっと北朝鮮の方でミサイルとかそういうものが発射をされたりして、日本でも報道関係が大変大騒ぎになりまして、家の方でも大変でしたけども、今は落ち着いてきました。一日も早く帰ってこれることを思い、私ども家族も一生懸命帰れるように政府の人にいろんなことをお願いをして来ております。そしてなんとか元気なうちに 京子が日本に帰れるように、あの私ども家族そして親戚も、うん、まだ京ちゃんは帰ってこないですかと、皆さんにお会いするたびに言われます。なんとか元気で一日も早く、うん、帰れるようにというふうに思っておりますが、なかなか、まあ、任せませんので、うん、まあ、大変なところで暮らしてはおるんですけども、私も家族としてもまだまだ力不足でして、京子が日本に帰る日がなかなか目処が立ちませんけど、まあそんな中でも京子のことを心配してくれたおばさんがこの1月に亡くなってしまいました。本当にまあ残念で本当に悔しいんですが、まあなんとかみんなで力を合わせて、そのおばさんが一目京子に会いたがってた、そんなことも京子が帰ってから話してやりたいので、それまでは北朝鮮の方で元気に暮らしておってください。何としてでも妹が元気なうちに日本に帰れるように私どもも頑張って救出をしたいと思っております。まあこの3月の3日には広島の方に来て、広島の県議会の皆さん方にも拉致問題ということを講演をさせていただいて、妹がまだ帰れないと、まだ帰ってきませんよということをお知らせをして、そして、皆さんのお力を借りて一日も早く帰れるようにということを、お願いをしながら救出に向かっていきたい。そしてこんな寒い中でも次の公演が控えてますので、またそこでも同じようにお話をして妹の救出をお願いをしながら、国民の皆さんにも妹がいなくなっても38年39年になりますので、何としてでも帰れるようにお力をいただくということにして、元気で帰ってこれるのを楽しみにしながら、私どもも京子のために一生懸命お願いをしに生きてきますので、まあ今ここで収録したことはまた4月3月からですか、放送しますので、まあまた聞いておいてやってください。
松本京子さん、お聞きいただけましたでしょうか。松本京子さんのお兄さんの松本はじめさんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1974年のヒット曲、伊藤咲子でひまわり娘をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。伊藤咲子でひまわり娘をお聴きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は 次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33586011 813-3581-6011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数9900kHz、 夜11時30分からは周波数 9560kHz、 深夜1時からは周波数 9470kHz などで放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9900kHz、 夜12時および夜12時30分からは周波数 9765kHz などで放送しています。それではまたお会いしましょう。